さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、1月25日収録の第45回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは、この方
木村です、
はい、よろしくお願いします。
最近来ないんですか？
最近来ないんです、ね、
来ないんですか？
ご無沙汰なんですよ。
ちょっと
何してんですか？穴に住んでるんですか？変態エージェントさん、ちょっと来てないので普通に来ます。
来たら来たでやっぱ怖い
よ。怖い。で先週に引き続き、サルバトーレクオモで今収録しておりますので、ちょっとうるさいです。
お願いします。
ご容赦くださいということで、はい。今週はですね、企画とかは特になく、たまにはこうダラダラ喋る回もちゃんと挟んでいこうということで、なんかいろいろ喋りましょう。そうですね、僕からじゃあ行きますか。僕年末年始って結構テレビ番組面白いのいっぱいやってるじゃないですか。
やってますね。
あれをもう大量にブワーって全部と録画しといて、こうちょっと2月ぐらいまでかけてちょっとずつ消費していくっていうのがもう毎年のルーチンなんですけど、それを今いろいろ見てっているところで、なんだろう、ブラタモリのあれとか、年末に全部一挙にやるの、今年やったやつとか、あとは池の水抜いちゃいました、全部抜くのスペシャルとか見たんだけど、面白いね。てかテレ東がやっぱ面白いね。ユーは何しにとか、あと、そう、あとなんだっけ、出川哲朗の充電させてもらっていいですかとか、家ついてってとか、あとバス、路線バスの旅とか、ほとんどテレ東なんだよね俺見てんの。そう、撮ってるの日曜ビッグバラエティっていうあの枠あるじゃん、あの毎週じゃない枠、なんか1ヶ月に1回ぐらいやるあの枠とかすごい見てるね。だ池の水全部抜くスペシャルがやっぱりすげえ面白くて、2018年に抜いた池から出てきた、なんていうの、恐怖生物ベスト10みたいなやつなんだけど、
すげえな。
いや面白いね。やっぱアリゲーターガーはすごい。
アリゲーターガーはね、
すごいね。あれ的場浩司がさ、的場浩司さんやっぱすごくてさ、テレビの尺とか考えないから、そのもう開始7分ぐらいで捕まえちゃうの、もう素手でアリゲーターガーを
取れたか取れたか、
そうそう、取れたかなんかいますねとか言って、おらーとか言って
素手で、
素手で、あれはね、
まあしてるけど、手袋
してるけど、タモとか使わないで、
マジで、
そうで、アリゲーターガーに指とか噛まれて血出てる、
何してん
すごいよね。なんか大丈夫ですかって聞かれたら、その死ぬ以外はかすり傷だよって言った。どういうこと？
漫談のセリフかな。
めちゃめちゃ怖かった。
怖
っ。僕が来た以上はもうこれね、ドキュメンタリーなんでみたいなこと言って、あのアツシとかに、バラエティなんですけど、めちゃめちゃ訂正されて、
ちょっと怖いですね。
まとまっぽいですね。めっちゃ面白いから、あのガキの使いで、なんだっけ、あのビビらない選手権みたいなの見たことある？
あれでしょ、煙とか急にバッて
かけたり、そうそう出たりとか、大きい音がしたりとか、はいはい、ドローンが飛んできたりみたいに、どんだけビビらないで我慢できるかっていう選手権で、もうまっちゃんとかハマちゃんって超ビビりだから、すごいわーってなるんだけど、マトコーチが本当に何が起こってもピクリともしないんだよね。
それ見ました
ね。あれ超面白いよね。あの人何、そういう紐すわりすぎでしょ。
スーパースローで見ても瞬きしたみたいな。
そうそうそう、あの人めちゃくちゃ面白いんだよね。まあそれで池の水抜くスペシャル面白くて、あとはね、ワニガメとかカミツキガメとか、体長が110センチぐらいあるあのワニガメが出てくる回とかめちゃめちゃ面白いね。ガメラのモデルになったカメ、
体長110センチってそれもう子供？
そう、メーター超えのやつ。
すごい。
子供よりでかいよね。うん、甲羅にトゲがあるのが特徴なんだよね、ワニガメって。だからガメラのモデルになったっていうぐらい で池の水全部抜けなかったから、こう腰ぐらいまで浸かる状態でこう入ってて、どこにいるか分かんないけど、子供の腕ぐらいは吹き飛ばすぐらいの顎の力持ってるカメがいるところにズブズブ入ってくのよ。やばくない？的場浩司が、
的場浩司はやばい。
すごいでしょ。で、ぶつけた瞬間に、今俺踏んだ何かみたいな感じで。
ゴーレムなんですか？
普通だったら、 アツシとかも言ってたんだけど、ね、この怖くて足のけちゃうんだって怖ってなんか怖い怖いってなったけど、ね、松尾浩二そのまま踏みつけたまま、
なんでだよ
ここになんかいます
みた
い
な、なんでだよおかしいだろう
よ肝座りすぎでしょうかな、人あれめちゃめちゃ面白かったね、
地雷とかもそのまま踏み続けそう
あ話すと爆発するからね、からねで結局そのベスト10みたいなのをやって1位あの最強生物1位は、うん、あの人間っていうゴミがすごい大阪の寝屋川にあるなんかその、まあ、畑とかに使う用水地としても使われてるんだけどもうドブ池みたいになっちゃってるところでもうヘドロだらけみたいなところを水抜いたら、まあ、ゴミはとにかくすごい出てきてもう近くの人が通りかかっただけでガンガンゴミ捨てちゃうし、それ以外にもナンバープレートとかめちゃめちゃ出てくる。
え、なんで？
だから多分盗難車を盗んでナンバープレートを証拠隠滅のためにそこに捨てたりとか、財布もガンガン出てきて、お金が抜き取られた財布がめちゃくちゃ怖くない？
怖い
何それ、結局一番怖いのは人間だったみたいな、
怖い怖い怖い、すごいね、昔話みたいなことだったんですねそうそう
で、まあ、その外来種がたくさんいるっていうのも外来種を、まあ、放流したのは、ね、してるのそうは人間だし、うん、みたいな、結局人間が一番モンスターだよみたいな、
いやマジでそうだ、すごい
寄生獣のミディが言ってるみたいな、うん、悪魔という単語を調べたがどうやら一番近いのは人間のようだみたいな感じで、あれめちゃくちゃ面白かった、
ね、面白いですよね、この間見たらたまたまやってて、
あ、やってた、
あのココリコの田中がアリゲーターが
アガーをね
捕まえて
る、もうガーぐらいだったらみんな結構捕まえるね、うん、あいつら慣れてるから
そんなにびっくりもしないんですね、アリゲーター
が大体出てくるのは、ブルーギルと、うん、ブラックバスと、うん、あとアメリカザリガニと、ミシシッピ赤亀、
あ、
この4つはもうほぼ日本のもうすでに在来種と言っていいんじゃないかってぐらいもうそこいら中にいるっていう、もう大繁殖しているやつらで、
なんか専門家みたいな種類なんです
か、ね、どっちの人、動物ハンターの方の人、
わかんない、その時見た時分かんなかったけど、その人が、うん、なんかあの在来種に対する扱いがめちゃめちゃひどくて、なんかあの
外来種じゃなくて、
外来種、外来種、あのこれなんですかって言ったら、なんかあそれはもう外来種っつってこれも外来種、これも外来種っつって、外来種で言ったらこれはね外来種なんですよみたいな、
テンションが全然違う、
これは在来種ですみたいな、
貴重だからね、すごく貴重だから、
いやでもさと思って、
だいたい2人出てくるの、あのメガネのひょろっとしたあのすごく優しい先生が久保田さんっていう人で、もう1人があの珍獣ハンターの加藤先生っていう、あのさクレイジージャーニーによく出てくるさ、
わかんない、
わかんないか、坊主でちょっと九州男児みたいなごつい人で、加藤先生って人はもうワニガメだろうが何だろうが全部素手で捕まえちゃって、海外クレイジージャーニーでもクレイジーすぎて毒蛇とかもガンガン手で捕まえちゃうから、
本当にクレイジー
そういう手、絶対に手突っ込んじゃいけない巣穴にガンガン手突っ込んじゃう人、
やばー、
その人が加藤先生って人で、大体レギュラーで出てる人、加藤先生めちゃくちゃ面白いね、すごい詳しいし全部教えてくれる、なんでそれがいけないのかとか、どうして生態系を壊してしまうのかっていうのをちゃんと順番を教えてくれるみたいな、
それ
は、まあ、勉強にもなるし、あの静岡大学で教授をやってるから、はい、ちゃんとやっぱそういう講義とかをしてる人だからおしゃべりも上手で、その例えばブルーギルだったらなんでいけないかっていうと、まあ、雑食性で在来の魚を食べてしまうことと、あともう一つはこれぐらいの1センチぐらいの魚がいる、ブルーギルがいるってことはもう繁殖していると、卵を産んでいると、でこいつらは繁殖能力が異常に高いから、もう1匹見ただけで爆発的に増えてますみたいな感じで、とにかく日本の魚より増えるスピードが尋常じゃなくて早いから追い抜かしていっちゃうっていう、だからダメなんですよみたいな感じで、でそれを全滅させるには池の水を全部抜いて天日干しして、もう半年ぐらいもうカラッカラにして生物がいない状態に一回して水を戻して、あとは戻ってくるのを待つだけだって、在来の魚が、
日が遠くなる
作業、もう何十年何百年とかでもまだ戻らないぐらいのね話だから、でもそういうことをしているっていうね、
いいですね、
いや面白いですね、あの番組は
冷凍はやっぱ面白い、
企画力がね、やっぱ面白いですよね、とかを見てましたね、
いい年末年始、
いい年末年始を
年始か、うん、
最近何かありますか、
最近ですか、最近はでもあのもう結構経っちゃったんですけど、うん、日本のラジオの終了時刻が、はい、この間本番が終わりまして、はい、ご来場ありがとうございました、
お疲れ様でした、僕今回も見に行けなくて、
もう
前回のそっち自演者も見に行けてなくて、そう結構2回ぐらい連続で見てないんですよね、
結構ずっと稽古してますよね、
してるね、なんか俺ずっと稽古してるね、
すげえ続いてる、
そうなんですよ、むちゃくちゃ忙しくて、うん、でもお疲れ様でした、なんかあれだよね、最後の方の回はあの当日券がもう入れないから抽選みたいなね、最初の方に来てくれたら ね皆さん見ていただけたのにね、
空いてたのに
もったいないよね、
早めに今からは早めに来てね、みんな
やっぱそうだよね、早めに予約して早めに来るのが一番みんな幸せだから、
早めに来てね、みんな千秋楽から埋めないでよ、いいけど
、まあ、いいけどね、来てくれること自体は嬉しい、
でめっちゃねやっぱ当日券とかで返しちゃった、あのね、あ当日券で、ね、返したのに、ああ来なかったお客さんいらして、
え
予約で、
そうなんですよ、あそれもね、
あのね
一席空くからさ、
そうなんですよ、あの、ね、悲しくなっちゃうから、ね、せめてあのご連絡をいただけたら、
そうですね、
本当にね、本当に、うん、来れないのはしょうがない、うん、事情がありますから、
ね、いろいろあるからね、ご一報だけくれれば、その席が空くことによって喜ぶ人が
いるかもしれない、そう、うん、
確かにそれはすごくお願いしたいところですね、
共演者の方に、よりのおりさん、
あよりのおりさん、このラジオだと、あれ鋼鉄村松のライオン殺しの主演をしてた方ですね、ヒゲモジャの方ですね、
すごいね、みんなずっとね、原作は夢の旧作だったんですけど、みんなずっと楽屋とか劇場とかでずっと面白い話してて、出演者のみんなが、
みんなが、
そう、うん、その中でね、あのちょっと面白かったというか、よりのさんが、まあ、アップするじゃないですか、ね、
うん、
みんなあの始まる前に喉を温めたり、うん、発声をしたりとか、
う
ん、
ストレッチしたりね、
ストレッチしたりとか、うん、であの 発声のあれであのアイウェイをから五十音順をあのアイウェイをユウェイは上ウェイはってこう、なんていうの、順番を変えて言っていくみたいなのがあるんですよ、それをヨリノさんがずっとやってて、
ありますね、
そう結構大きめの声でアイウェイをユウェイは上ウェイはエオワイよって言ってて、それをずっと聞いてるとこれなんかに似てんなって思ってきて、そのリズムがで、よくよく聞いたら、よし行くぞのオラ東京さん行くぞ、
お
リズムが全く一緒で、
あいうえお、いうえおは
テレビもね、ラジオもね、
本当だ、
全く一緒で、面白くなっちゃって
寄せに行くとよりなる、
寄せに行くとよりなるし
え普通さ、その発声って、まあ、演劇やってる人は結構一般的でよくやるじゃない、俺も結構やるんだけど、なんていうの、あいうえお、いうえおは、上は、えおは、えおは、
つなげるんですよ、うん、そう、繋げて言うんですよ
って言うよね、うん、普通はね、をそうやって話して言うんだ、
話して言うんですよ、
しかも変な節がある、
変な節があ
るあいうえお、いうえおは、えおは、えおは、えおは、えおは、えおは、え
おは、えおは、えおは、
えおは、えおは、えおは、え
おは、
えおは、分かんなくなっちゃう、この節つけると言いづらいわ、
すげえ
言いづらい、
すげえ言いづらい、でももう一回やってて、それめっちゃよし行くぞみたいですねって言ったら、前ラジオ、このラジオで、そこは話したじゃないですか、よし行くぞの話をちょっと、
よし行くぞの話したっけ、なんだっけ、
私もね、あんま覚えてないんだけど、
なんだっけ、よし行くぞ、
おまわり毎日ぐるぐるっていう歌詞が、塩原さんが知らなかったっていう、
ああ、そんな歌詞した、
そうそうそう、
ぐるぐる、
どんな歌詞だっけって言って、おまわり毎日ぐるぐるっていう、
そんな歌詞あったっけ、
あったっけ、いや
今でも思う、
それは、あるんですよ、あるんですよ、で、よりなさんが、なんか、それ聞いたけど、 俺もその場面分かんなかったって、その歌詞知らなかったっていう話があったっていう話
え、待って、今の話、オチはどこにあるの？
どこにもない。
どこにもない。びっくりした。おまわりぐるぐるは何なの？
あの、そういう話があったよって話
何？え、おばあちゃん？
おばあちゃんじゃないよ。
おばあちゃんが孫に出まし
たよ。あったんですよね。
本当にさっきのよし行くぞの歌に聞こえるっていうところまでめっちゃいい筋書きできて、面白い面白い、いい話だったから、最後ぐるぐるっていうのはよりのさんも知らなかったはぁ、あ、
めでた
してめえ、チラシの裏に書けよ、そんなもん。
ほんとね、あの、喋り出したはいいけど、お金どこに行くんだろうって思っちゃった。
着地点がもう
着地点が分かんなかった。
原田が長野五輪で135メートル飛んだけど、着地の時にボッキボキ足を足折れてうわーなるぐらいだったから今。
いやだってさ、
ドキ
でも知らねえんだ、みんなこの歌って。
いや、おまわりみんなぐ、
え、おまわり毎日ぐる、
あ、毎日ぐるぐる、どういうこと？おまわり毎日ぐるぐるって暇ってこと？
暇ってこと。
事件がない。
そう、ずっとパトロールしてるみたいな。
でも両津勘吉もそんな感じじゃない？毎日ぐるぐるぐるぐるってか、
でも毎日何かしら怒ってる。最後のページで部長が武装して出てくる。
部長
両津はどこだって
終わったから、終わった漫画の話やめて。
なんで別にいいだろ。大半の漫画できねえじゃねえか。
終わった話だから、あれこち亀が終わった世代だから、俺らは
いいともも終わった世代ですよ。いいとも
終わった世代だから。
いや、平成終わりますね。
あ、平成最後のですよ。
ああ
、祝日が、今年、5月の1日から新元号が発表することによって、新天皇が即位することによって天皇誕生日が存在しないレアな1年になるって知ってた？
え、なんどういうこと？
今の天皇、在任の天皇陛下の誕生日は12月23日だ。で、今の皇太子様、次の天皇陛下の誕生日が5月1日の時点でもう終わってんの。
ああ、そうなんだ。じゃあないんだ。
そう、だから今年は初めて、てか、まあ久しぶりに天皇誕生日がない1年になるっていうふうに言われてて、ただ12月23日に関してはまだ保留だから、祝日になる年で残る可能性はもうまだあるんだって。まだわからない、それは決まってないらしい。だから今までは天皇陛下の誕生日っていうと、昭和天皇は昭和の日、明治天皇は緑の日とかそれぞれ残ってて、大正天皇は残ってないんだよね、なってるから、まあ平成の天皇も残らないっていうことも全然あるっていう、大正天皇の前例に習って。
あ、そうなんだ。まあ、でもそんなに祝日増えても、
まあね、全部祝日になっちゃうから。
でも私子供の時に、このまま行くと1年間全部祝日になるんじゃないかって震え上がった。
え、クソアホやん。
いや、そう、クソアホやった。子供なんてクソアホやん。
クソはいいけど。
そう、それでなんか、あ、そしたら怖いなと思って。
まあでも確かに思うね、それはね。うん、ちゃんと減らしていかないとね、間引いていかないと経済が回らなくなるから。だから今年それで5月1日が、天皇陛下の即位、新元号の発令で、祝日、今年は祝日になると。で、その前後の日も祝日に挟まれてる、祝日に挟まれてる平日なので休みになると。そうすると今年は公式の10連休になるんだよね。間をなんとなく埋めるじゃなくて、本当に全部繋がってる10連休になるっていう1年になるんで。
すごい、怖
っ。会社員は10連休で休めるけど、サービス業の人は地獄かもしれないっていう、まあ、大変ですよね。そういう1年になるかもしれない。
もう一斉に休みでいいんじゃないですか、
サービス業も。
そうそうそう、
大晦日みたいにね。
そうそうそう、
もうみんな休もうぜ。
みんな休もうも。
今年の大晦日はあれなんでね、あの例年に比べて何やらないの、休みにしようみたいな。
あ、結構やった、
うん、あのお蕎麦の後楽園とかさ、
休みます、
ね、うん、ロイヤルホストとかも休みにしようみたいって、すごくいいことだなと思った。働きすぎてもあれだし、
すごいいい傾向だと。ラジオで 伊集院光も言ってたけど、自分らの時代は、まあ、それがない、正月とか空いてないことが当たり前だった。
当たり前だったよね。
で、だからそこに戻ってるだけだから、
まあね、まあ、別にそれで過ごした時代もあったわけだからね。
困りゃしないと、いいと思う。
ちなみに1年間で365日のうちで何だっけな、ちょっと総数が忘れちゃったんですけど、その経済系の機関が調べた、国民1人当たり の、 そのお金の消費量が365日で一番多い日はいつだか知ってる？
もう
一回言って。1日で使うお金の量の平均が一番多い日、365日のうち、
大晦日。
そう、そうなんです。大晦日が人間一人当たりで使うお金が一番多いんだって、日本は。ちなみに2番目はいつでしょう？
え、2番目？でも年始は逆に使わない、でない。
消費がね、まあ多い日ってことだよね、単純に。みんな消費が多い日。
クリスマス。
あ、クリスマス。クリスマスプレゼントとか、クリスマスケーキとか、あ、まあごちそう食べたりとかあるよね。正解はね、1月1日なんだと。だからあの2日間で1年間で一番人がお金使ってるんだって。だから商店が動いてるから、うん、みんなそこで買い物をしてるってことだよね。お金が動いてるってことはね。
そうですよ
ね。だからもう閉めちゃった方がいい。
閉めちゃった方がいいんだ。
大変だよね。
やめようやめよう。
だからまあ経済的にはすごくいいんだけど、お金が動いてるけど、でもそこを閉めたところで29日とかにいっぱいお金を使うだろうから、
そうそうそう、分散されるから、うん、どうせ使うことなん
ね。それはそれでいいんじゃない。
もういいじゃん。なんかそれもあれですもんね、1日とかにお店が開いてるのもなんかその隙に稼いでやろうみたいな。
ああ、そうっていうのがあるからね、うん、お店がもう福袋をガンガン売って儲けようみたいなのがあるからね、うん、確かに言われてみれば大晦日って1円も使わなかった年ってないかもしれない。
大晦日、うん、確かにない。
何かしらお金は使ってる気がするわ、
うん、やっぱなんかそば食べなきゃとかなんか、うん、すごく働く。
働くね。あ、この話しようかな、面白いから。あの、うん、今その演出をやってもらってる森田彩ちゃんと、あとラマドダによく出てる、草壁壮さんと、あと滝博之さんって、あの生え際の滝さんで3人で大晦日だからお蕎麦食べに行こうって話になって、3人っていうか最初彩ちゃんと壮さんでお蕎麦食べに行こうって話になったって、行くかって言って、なんか2人で行くのもなんだから滝さんも誘うかってなって、で3人で行ったんだって。で結構17時から始まる蕎麦屋なんだけど、15分前ぐらいに着いたから、じゃあ並ぼっかって言って並んでたんだって。でその時にちょっとあやちゃんとソウさんが買い物があるから、やっぱりちょっと行く前にどっか行きたいって言って本屋とかに行った時に、ソウさんが、あ、じゃあ俺は買いたいものないから並んどくよって言って、タキさんが一人並んでたんだって。でそれで戻ってきて、その後から話聞いたんだけど、滝さんはその夕方に現れた時点ですでにそばを2杯食べてたらしい。だから最もそばを、多分その12月31日日本中で誰よりもそばを食べたくない男が、
いやいや、
一人で並んで待ってたと思うと、めちゃくちゃ悲しいなそれって。
悲しいな。
で俺知ってるんだけど、もっと言うと滝さんって蕎麦屋で働いてるから、
蕎麦見たくねえじゃん。
蕎麦絶対見たくないだろうに、終わった後に、じゃあ来年もよろしくねって、良いお年をって言った後に、今日は蕎麦食べました、楽しかったですっていう写真を唯一滝さんだけ上げてたらしいから、どういうことなんだろうそれって。
すごいな、いい人。
絶対蕎麦美味しくなかったでしょそれって
。あの、今年初めて知ったことあるんですよ。去年か大回り乗車って知ってます？
大回り乗車、
大回り乗車
わかんない。大回り乗車どういう
年末、あの普通にあの大きいに回転の回に大回り乗車、うん、なんか鉄道好きな人だと有名らしいんですけど、うん、ね、年始、ね、年末か、うん、年末って年末年始って、うん、鉄道が、うん、電車が特別運行するじゃないですか、うん、
止まらないね、
止まらないから、うん、終電がないから、うん、その31日の切符で、どうなんだろう、詳しく覚えてないけど、なんか1日まで使えるみたいな。
ああ、そういうことか。だいたいその日で終電で
終わっちゃうけど、
期限が終わるのか。
そう、うん、だからそのなんだっけ、その100 1駅分、うん、1駅分の
130円ってこと
だね。そうそうそう、うん、切符を買って、うん、でその駅に行かず、うん、その駅の反対側のに向かって、はいはい、で乗り継ぎ乗り継ぎで、
いや今ね指で示してくれてるんですけど、多分逆だと思います。それここのからここの切符を買ったらこっち回りで行くってことでしょ。
あ、そうそうそう。
あの今すごいすごいそのまんまそのまま行ってたから逆ですね。すぐ隣の駅なんだけど逆方向から行くことによって最終的にその駅にたどり着く、
ね、最終的にその駅にたどり着くっていうのが大回り乗車っていう、いろんな乗り方があるらしいんですけど、うん、で それをやってみてる人の記事を読んで、うん、
へそういうのもあんだ。
そうそうそう、で結構いるらしいんですよ。で鉄道好きな小学生とかが乗り合わせてその話したりとか、
へ
なんかそのでめちゃくちゃ大変なんですって。待ち時間もすごい長いし、駅から出られない、改札に1回出たらアウトだから。
ああそうだね、
改札外に出られないし、
うん、駅を改札内で全部納めないといけない、
全部納めないといけないから、うん、
食事とかもね。
で蕎麦屋よくあるじゃないですか、駅
から。ああるある、
うん、そうだから食うものが全部蕎麦になる。
確かにね。
本日3杯目の蕎麦みたいな。
ああそっか、蕎麦屋多いもんね、立ち食い蕎麦ね。
でめちゃめちゃ大変な、うん、これすげえ大変だなって思ってきたところ、うん、おばあちゃんと孫が乗ってきて、うん、どうやらこいつら孫が大回り乗車したくて、うん、おばあちゃんがそれに付き合ってあげて
る。大変だ
よ、ばあちゃんにはこれ無理じゃない
か、力びて死ぬかもしれない。へえ、何時間ぐらい乗ってんのそれ。
え、何時間だったかな。
24時間以上乗ってってこと。
でも結構乗ってた、24時間
だって31日の始発、うん、5時ぐらいに乗って、うん、その日は夜通し動いてるから24時間は余裕で乗ってられるってことだもんね。
でも始発じゃなかった気がする。
ああではなく
朝9時とか。
あ、9時ぐらい。
でもそんぐらい24時間ぐらい
乗ってて、乗れるんだ、ね、もっと行けるんだもんね。もう一周行けるってことだもんね。
そうそうそうそう。
それで何、遠くまで行くってこと。どういうルートがその循環するってこと。例えば東京を出発したらこの千葉行って茨城行ってこの栃木群馬行って埼玉通ってみたいな、このぐるって回ってくる。
なるべく多くの駅をかぶらずに回るっていう。
ああ、そういうことか。
一回止まった駅は使えない、でもあのもう一回通れないっていうルールで。
え、桃鉄の話。
あ、桃鉄か。私読みながら
ルールとか言い始めたから何それ桃鉄。
え、でもなんかそうやってやってたんですよ。っていうのがある、
自分ルールってことね。
そうそうそう、あるんだなって思って、
面白そうだね。それ一回やってみたいな。
そう、一回やってみたいなと思ったけどめちゃめちゃ勇気いるなって思って、うん、
あの僕ね学生時代ね、オールナイトパチンコっていうのがあって、パチンコやって夜閉まるじゃないですか。でも日本で唯一12月31日だけ24時間過ぎてそのまま朝まで営業し、てか次の日の閉店まで営業していいところがあるんですよ。それはどこだと思いますか。
え、パチンコ。
そう、まあ、行ったことはないんだけどすごい有名でパチンコ業界で。
え、知らない。
ヒントはね、三重県なんですけど。
え、有名なところ。
なぜでしょう。そう、有名な何かがあるから
三重県に、
うん、
三重県、
三重県にあるのかな。ごめんちょっとね詳しくわかんない。三重県にあるんだよな、うん、でもなんか近くにあるんだと思う。ちょっと僕も知識が足りないのであれですけど、
全然わかんない。
あの伊勢神宮の大社の参拝客にトイレを貸すっていう名目での営業が許されてるって。
なるほどね。
だから日本中のパチンカーとかパチスロ好きの人がそこに集まって24時間実践とかをやるんだって。
なんで。
いや、まあ楽しいんでしょ、お祭りなんでしょ。だ俺も大学生の時すごい好きだったから行こうよとか誘われたことあるし、確かにパチンコすごい好きだったらすごい楽しいと思う。みんなで年越ししながら、まあ、
ね、
うん、朝まで打って
それで当たったりとかした
らね、ワッコーイみたいな感じで。そう、そういうのがあるんですよ。これも知らないだろうね、
知らない人はね。初めて知った。
俺も大学生の時聞いて、何それめっちゃ面白そうじゃん。
すげえ気が狂ってる感じ、
ね、気が狂ってる。ちんじゃらちんじゃらで、
ね、年越し用パチンコ屋で過ごそうって。
だから今はもう多分あると思うんだよね、なくなってはいないと思うから、う
ん、なんか漫画家さんとかが、そのパチンコやったことない漫画家さんとかが、うん、パチンコ屋行った時のレポ漫画みたいなのをたまに書くんです
よ、エッセイみたいな。
それで一番好きなのが、なんか閉店時間になりましたっていうアナウンスが鳴った瞬間、1万円ぶっ込んだおばあちゃんがいた。
今当たってももう何もできない。もう何もできない、減る一方で。それは
それがなんかそのパチンコのヤバさを、
あ、そうね、
一コマで表してるなと思って、ね、確かにめちゃめちゃ好きな。
年金を入れちゃうんです。 ですよ。
なるほど。
そうなんですよ。だから年金が支給される日はパチンコ屋も絞ってる、出さないようにしてる。
うわやめろよ怖っ。
でもしょうがない、商売だから。
まあそうだけどさ、う
ん、みんながお金持ってる日は絞らないといけないから。マジかって思うでしょ。
マジで。
そうだったんです。まあ今はどうか分かんないけど、もう僕らの時はそれはセオリーって言われてたね。偶数月とかいう、あ、奇数月とかあんじゃん、は絞るみたいな。世知がね。
パチンコはね、やったことがないし、今後もやらないようにしようって思っている。
年金を入れるようにならないように、ね、
怖いよ、ね、年金入れちゃうと怖いです
ね。じゃあそんな、そろそろお時間で、多分まだ、塩原ジャンクションのチケットがまだ発売中だと思うので、間もなくだと思うので、
はい、
ぜひぜひ皆さん見に来てくださいね。はい、はい、じゃあこの辺で締めたいと思います。はい、お相手は私、塩原と
木村でした。
さよならラッキョー。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。